桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリカです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
なんか僕はこの後収録するさまざまな人に毎回お久しぶりですって言い続けるんでしょうね。
そうですね。あと2人ですか竹槍さんとアルさん。
先日総帥さんにもお久しぶりですって言ってましたけど。
あー、男と男のデートムービーが
デートムービーであ
っちだけは続くかなと思ったらあっちも止まっちゃいましたもんね
止まってる理由が止まってる理由でしたからね。
ええ、まあそっちだけ進んでたらそれはそれでどうなってるんだって不思議に思うとこですよ
そうそうそうそうそう、忙しいが口実じゃないのかっていう風になってしまうじゃないですか。
まあでも物事には優先順位をつけて全てができなければ何かできるとこからするっていうのはあるので本編よりもそっちの方が大事とか、あとはまあその総帥さんがしつこいとかあれば全くありえない話じゃないですね。
まあね、
不可解には思いますが
ですけどね。いや、まあまあまあまあまあ、まあ辛かった話はね、
はい、
まあちょっと脇を置いといて、
ひろしさんが十分聞いてくれたので、
そうですね、
わざわざ僕らが聞く必要はないですね
まあ一応ね、ちゃんと定期更新やっていこうと、
はい、
いう、まあ、定期更新やっていきます言うてからちょっと乱れがちでしたけどね。
あれ、何海に配信とか一応決まってましたよね。
あれもね、だからね、ちょっと考えなあかんな思ってるんですよ。
うん。
うん。
あれ、自動で、こう、設定しておいて、こう、いつ、何曜日のいつに更新されるとか、そういうある程度自動化してるんですよね。
あ、それはですね、編集が間に合っている時ですね。
うん。取って出しになっちゃったらば、しょうがないから出たら、できたら出す。
取って出しっていうよりは、う
ん、取って出しはないですね、桜川マキシムの仕組み的に。
うん、そう、編集が上回っている時。
うん。
2本ストックあるよとかやったら、もう再来週の分まで更新のね、メッセージ作って、次元設定しておいてですね。
はいはい。
はい、勝手に更新されるみたいなこともやってましたけれども。
うん、
うん、まあなかなかそんな状況にもならずという
。うまく回ってる時はいいんですけどね、そのリズムが一回崩れるとそれを戻すのは、
うん、
えらい労力がいることですよ。
そうなんですよね。まあなぜ暇がなかったわけですからね。
はいはい。なんで更新するのが大変かっていうと、
うん、
ただ働きだからだと思うんですよ
あ、本題に入った。
本題に入りました。
来た来た来た。そうなんですよね。
そう。だってこれだけで食っていけるとなれば、むしろこれだけしか収入源がないとなれば、必死でやりますよね。
そう。だって時給なんぼですか？なんぼあったら全然苦じゃなくなるんですかね？睡眠時間削ってでもやろうってなるんですかね？
時給換算したらどうです？今、最低に、日給1万ぐらいはないとやってられない感じはしますけども。
日給1万あったらそうですよね。ずっとそれにかまけてたら食えるわけですもんね。
うん、一人で食ってく分にはまあ困んないかなという額にはなりますよね。
うん。いや、んで編集と更新と収録とで全部欲しいわけじゃないですか。
うんうん。
で、収録に関しては人数分いるわけですからね。
はいはい。
うん。なので。そう考えると、だから、いや、でも、日給1万円はちょっと安めですよ。
でもほら、収録に関しては、
うん。
ね、ゲストパーソナリティはタダで働かせればいいわけじゃないですか。やりがいとか煽って。
まあね、いや、だからそれもね、ダメやと思いますよ。
いいじゃないですか、使い捨てたら。
いやいやいやいや、それは使い捨てにしているから成り立つことなんであって、
ええ、
使い捨てにすること自体が良くないでしょ。
でも、なんか、長いことやってたらだんだん、なんか悪くなったりしますよ。
それまた別問題。それはね、相手が不義理をかましてきたりするから。
ええ、まあ、この話もいい加減、すごいのでいいとして。
うんうんうん、
そうか、まあそうですね。参加者がみんなそれでね、お金をいただくことができたらば、うん、いうことはないですよね。
いや、本来それがあるべき姿でしょ。
うん、うん、
うん。だって、例えばですけど、自治会とか。
はいはい。
うん。まあ、自治会だってあれ言うたら、基本的には任意団体でしょ？
うん。
勝手にやってることじゃないですか。
はいはいはい、
うん。勝手にやっていることに、その、地方自治体とかが役割を期待してるから、なんとなく公的組織みたいに振る舞ってるだけで、あれ勝手な集まりじゃないですか、もともとは。
うん、まあ最初にこう定義づけされてないですよね。こういう性格のもので、こういうことをこう背景にしてっていうようなところは非常に曖昧ですよね。
うんうんうん、いや、あれなんかでもその、例えば役職であるとか、
うん、
例えばみんなでこれこれをしなければいけないのでやりましょうみたいな話についてはお金出たりする部分ってあるじゃないですか。
うんうん、
日給、それこそ高くはないですけど、5000円とか。
まあ、出ないよりはマシかなぐらいのものですけどね。そうそう、むしろ、その日給を払って回避できるんだったら喜んで払いますという額であることが多いですが。
うん、そう。うちの会社の組合なんかでも、一応、委員みたいな形でやってる人については、時給1000円は払うことになってたりするんですよ。
うんうん、
委員としての活動、
うん、
やれ会議であるとか会社と折衝するであるとか、うん、でやっぱりそういうのがないとね、多少なりとももらわんとやる気ってそういうのに繋がってきたりするなっていう話はあるので、は
い、まあ端的にやってられないですよね。給料一緒で仕事ばっかり増えるなんて、
うんうんうんうんうんうん、全額持ち出し会みたいなね、
うん、
ボランティアで行ったけどお弁当ぐらいはお前ら買うて出してくれよとかそういう感じのね、
そうそう、ボランティアイコールただ働きじゃないですからね別に、う
ん、ましてや仕事忙しい中で、まあ趣味のこととはいえですよ、
うん、
うん、お金もかけてやっててですよ、やっぱりそれは何時間もかけてるってなったら、うわこれで儲からへんかなって思うのが人間ってもんですよ。
そうですよ
ね。
ね、ジャスさんが人間らしいかどうかはさておいて、それが人間というものですよ。
そう、でもっと言うと、さっき言った日給1万円っていうのも、
うんうん、
僕仕事してたら日給1万円じゃないですから、
はい。
そら、欲を書くわけですから、欲を書いて言うと、日給2万も安いでって思いますけどね。
まあ、ましてね、そのフリーランスの日給1万円っていうのは、
うん。
要は、月給30万円とはまた違いますからね。
そう。フリーランスの日給1万円ってクズみたいな金じゃないですか。
うん。だから一人だったらなんとかやっていけるかなっていう額ですよね。
だって、お仕事としてあなたがこれをやってくれるんならお金を払いましょうで人呼ぶのって、うん、まあ日給最低3万でしょ。
まあだってバイトして稼げる額ですからね、日給1万とかって。
そうそうそうそうそう。
なりわいとしてはちょっと安いというか、まず日給1万円っていう話をしてるのに、うん、月額30万円っていう計算をしてる時点で、まあ終わってますよ。
そうそうそうそう。休みなしかいと。
大変ですよ、これは。やりがいがないとできないですね。ネットラジオ大好きっていう。うん、
いや、もっと言うとね、あの、平均年収400何ぼですか ?450 万とかそれ前後でしょ、
はい、はい。
そのお金って、まあ高くないじゃないですか。
うん。
もうちょっと欲しいわけでしょ、
そうですね。
それを年間労働240日ぐらいで割るわけでしょ、
うん。
そら、2万じゃ足らんですわ。ね。
うん。ネットラジオでいかにして、
そう。
日給2万以上、月稼働20日として、稼ぐかということですね。
まあ、要は、8時間で2万5千円ぐらい欲しいだと。
うんうん。いいですね。いい話ですね。
時給3千円欲しいなと。
うん。
時給3千円欲しいとなると、ネットラジオ1本更新するのに、まあ30分番組で、2人で喋って、まずこれで、マンパワーが1時間。
はい。
編集にまあ4時間かけましょう。
かけますね。
かけますね。で、それにアップにもう1時間足しときましょう。
はいはいはい。そこもかかりますね。
6時間。
うん。
6×3 千円。1万8千円ぐらい儲かったら、ほら。
うん。
みんな喜んでネットラジオやるでしょ。
そうですね。しかもそこで編集をほとんどしないということにすると、編集の時間は3時間はカットできますよ。
あのね、そのね、編集については最近特に僕思うんですけど、
うん。
YouTube 見てみと。
はあ、はあ、うん。それは仕事してますよってことですか？
そう。
うん。
いや、YouTube 見てみたらね。
はいはいはい。
有名な YouTuber、編集めちゃくちゃしてるでしょ。
まあ動画は確かにそのまま垂れ流されても困るというところはありますよね。まあ音声もそれ言ったら一緒か。
そう。僕が音声で編集の時にも不自然じゃない限りで詰めるべきやみたいな話、割と初期の頃からしてて。
うん。
で、まあ口さがのない2チャンネラーなんかはですね、そんなわけはないみたいなことを言ってたりですね。
うんうん。
あと、モデラジリスナーとか。言うてるのをよく目にしましたけど。
あの人気番組、ラジオ食堂に対しても、編集のつまみ方が甘いとか、そういうケチをつけてましたね。
うん。って思いますけど、
うん。
例えば、まあ、何ですか、YouTuber の代表格って口に出すのも恥ずかしいですけど、やれ、ヒカキンだとか。
はい、はい、はいはいはい。
あれもう単語レベルで切ってってるでしょ。
もう、そういう見方をしてる人もなかなか珍しいと思いますが、そうなんですね。
もう瞬間瞬間でカット切っていくじゃないですか。
うんうん、
何々というわけですけれども、さてぐらいのこのさてまでの間もバーンって切って、何々というわけですけども、パツンさてって言って、もうその瞬間が繋がってなくてもいいから動画の
テンポ
だけの、
うん、
を重視して、そういう編集してたりするわけですから、
ほうほうほう、
そらいりますよ。10分の編集に半日かけて貼るわけですよ。
まあ、そのね、ちゃんとリターンもあるわけですし。
そう。で、そこまでやって初めて、 受けるわけですから。
うん。
そらもう生の音声届けるだけ言うてるネットラジオが衰退する一歩などは当たり前でございまして。
まあセンスだけでやってくるほど甘い世界じゃないですからね。ちゃんと裏付けがあった上でやらないと人気にはなかなかならないですよね。まあ人気番組と呼ばれるものがそういう計算があって実際にやってるのかどうかは僕は知りませんけれども。
ねえ、と思いますけども。まあまあ、だからそれだけ手間かけるべきやとも思いますし、
はいはいはい、
手間がかかったらそれだけのリターンを気にしたいお年頃なわけですよ。
うんうん、
もう、この40前っていう年はね。
そうですね。もう、折り返し地点も過ぎてますからね。
体力が落ちてきてますからね。
はい。
可処分時間がどんどんなくなっていく。
頑張ったら頑張った分だけ体が痛むということで、ジャスさんはこの半年、よほど寿命を縮めたことかと思いますよ。
そうですね。夜眠い。
ああ、徹夜がね、昔はできたんだけどもっていうのはよく、年食った人が言うことですよね。
うん、そう。1日遊んだら、2日しんどい。
うんうん。
もうそんなね、だからもうあれですよ、昨日もね、僕は親戚集まって、バーベキューしたんですよ。
うん。
実家の庭で。
めんどくさそうですね。
え、いや、まあ楽しかったですよ。うち親戚仲よろしいので。
はい。いやまあわかりました。今ちょっとバーベキュー感の違いがあらわになりましたけども。よろしいです。好きな人がやる分には僕は決してケチはつけません。
ああ、まあまあまあね。やれね、うちのじいさんと、
はいはい。
その娘たる僕のおばがですね。
はい。
大喧嘩しておばのところで所有してる家に住んでるじいさんがもうわしは出ていくって言って出ていくことが決まるぐらいの喧嘩はしたりしてるんですけども。
うんうん。
そんなんすら酒の肴にしてもう喧嘩すなよとか言いながら酒飲める程度の仲の良さなんですよ。
うん。今のがぜん面白そうになってきましたね。一言である限りは面白そうな話ですね。
いや、ほんで一言やから言うて好きなこと言うなぐらいの感じで、もう言い合いにして、へへへっていう感じの仲の良さ。
そこの二社間では結構取り返しのつかないことになったりとかしないんですか、今のやりとりは。
まあ、家出ていくぐらいですから、それなりに取り返しはつかないんですけどね。
行く先あるのかっていうのはまず心配ですけども。
まあね。
いい年をしたじい様の行く先が果たしてあるんですか、これは。
まあ、学徒動員されてる部分の年金も出てるぐらいなんで、割と金はあるんです。
あと話の合うジャスとかいう孫のところに行ってみようみたいな、そういう話もあるわけですね。
まあね、一人ぐらいならまだ住めますけども。いや、まあまあまあね、そういう感じで体力がどんどん失われていく中、
効率よくお仕事をしようと。
これ延々ね、肉付けして喋ってますけど、要はお金欲しいよねって話ですね。
まあ、この話はね、何度もしてますからね、マネタイズ、うんぬんっていうのは、ジャスさんがね、画期的なアイデアを持ってるっていうのも、皆さんよくご存知なんじゃないですか。
うん。まあ、その辺はね、
ええ、
アイデアとしてはずっとあるんですけど、なぜ時間がないよと。
そう。実装ができないと。
そうそうそうそうそう。悔しかったらわしに時間をよこせって話ですよ。
仕事を辞められたらいかがですかって言われちゃいますよ。
いや、金がなくなる。のでね。
あるじゃないですか、生活保護が。
え？生活保護。生活保護で生きていける程度の生活しかしないの。嫌でしょ。
え、でも、最低限文化的な生活は保障されておりますよ。
いや、最低限やし。家失うし。
ああ、そうか。
うん。
でも、通勤しなくていいんだから家なんかどこでもよくなりません？
いやいやいや、ちゃんとしたとこ住みたいじゃない
ですか。っていうか、今のところも通勤は別に便利じゃないですもんね。
そうそうそうそうそう。なのでね。
はい。行ったこともありませんが、うん、家の場所を不便だとディスってみましたよ。
はい。僕ん家来たのことあるのギャシャだけですよ。
おう。家に行くと関係が悪くなると。
その時良かったから。
はい。
いや、まあまあ、要はね、お金欲しいなっていう話なんですけど、うん、
はいはいはい。
多分ね、いろんな人が結構いろんなところでね、お金欲しいなっていう話はね、多分潜在的にしてるんですよね。
まあ、お金が欲しくない人なんて基本的にいないはずですからね。
そうですね。坊主でも欲しがりますからね。
坊主もね、そうですね。なんか、お皿とか持って立ってますよね。
そう。お金が欲しくないんやったらあれすらするなっていう話ですから。
ええ。
しとるわけですけど、そう。で、なんか、何ですか？いろんなサービスができてきてると。
はいはいはい。あ、ネット関係ですね。
ネット関係で。まあまあ、多分ね、これね、要は、システム的な部分である程度成熟してきたという言い方もできるんでしょ
う。うんうん、
海外なんかでしたら割とね、もっと早くの段階から、割とマイクロ課金的なことっていうのはずっと続けられてきてるわけですけど。
うんうんうん、
まあ、海外というか主にアメリカですか。
まあ、そこは、欧米とか言ってざっくりまとめて結局どこの話なのかよく知らなかったりしますけども。
うん、だアメリカはね、クレジットカード決済がもう昔からもう、ね。
まあもう90年代からのクレジットカードで奨学決済も行ってっていう風に なってましたから、それは言えてますね。
90年代ですかね、もっと前じゃないです。
ああ、もっと前ですかね。あの、90年代ぐらいはギリギリ実感としてある範囲で、
うん、
それ以上はあまり馴染みがないので、もっと前からなんですか？
僕ね、90年代の頭ぐらいには、アメリカ電話かけるときにも、小銭使わんよって話は聞いた覚えがあります。うん、
テレフォンカードですね、知ってますよ。
違う。そのものは使わない。
そうなんですか？テレフォンカードってアメリカでは使わないんですか？
クレジットカードが公衆電話に刺さるよと。うん。で、それで決済して電話かけるよって話は聞いたことあります。90年代の初頭でもそれがそうなってるよってことはもうちょっと前に普及しだしてるでしょ？
あの、ジャスさん、クレジットカードって、
うん。
これって、いつ頃が期限なのかって知ってます？
おう、始まったのが。
そう。
ほう。あんまり意識してないですね。
うん。あの、割かし、最近のもの感ってないですか？
うん。
まあ、少なくともビートルズよりも後のものだろうぐらいの感じって。
まあ、ビートルズよりは後のもの感はありますけどね。
まあ、ビートルズはね、50年も前の人たちなので。
うんうんうん。
まあ、それは、でも、って思うじゃないですか。でも50年じゃ効かないんですよ。あの、細かい数字はもう覚えてないんですけども。
だってあれですもんね。あの、そもそも我々がクレジットカードっていうのを最初に、子供心に目にしだすのって、アメリカンエクスプレスカードの CM でしたもんね。
でしたもんねって言われてもあんまり共感はできないんですけども、そうですか。
親が使うのを見るよりも、アメックスの CM 見る方が先じゃないです。
CM が先はありますね。やっぱり親がカード使って支払いをしてるとこって見た記憶ないですね。
なんですか、マスターズの帝王と呼ばれたゴルファーが CM やってたじゃないですか。
でも、いつも思うんですけども、関西の人は CM をよく覚えてるなと。まあでもそれは多分関西ローカルの CM じゃないんで、おそらくただ単に僕の記憶にないだけなんだと思いますけども。
ジャック・ニコラウスが CM やってませんでした？アメックス。
覚えてないです。
出かけるときは忘れずに行ってて。
多分ね、それ美味しそうでもないし楽しそうでもなかったからあんまり覚えてないんじゃないですかね。
まあでもやっぱりそれで僕は見て、はい、で、うちの親父なんかは海外旅行で出張が多かったんで、カードは何かしら使ってるっていうのはなんとなく覚えてますけどね。それでもだから1980年ぐらい。
はいはいはいはい。いや、もうなんかもっと全然歴史としては古い。
そうですね。だからもっと前なわけですもんね。
そうですね。
うん。
あの、皆さんこれ調べていただきたいんですけども、クレジットカード、期限とか歴史とかで、結構びっくりするぐらい昔ですよ。
ほう。
あの、100年単位で昔。
ほう。
の、あの、そのクレジットカードのその原型っていうのはいつだったって話をすると、もうあの、19世紀の話だったかなと、ざっくり記憶してるんですけども。
その当時からその、あれですか、裏の CIC コードを入れてくださいとか。
そういう仕組みは CVC でしたっけ？
うん、CVC か。
はい。そういう仕組みができたのは多分もっともっと最近なんですけども、でもクレジットカードっていう仕組みそのものは、もうかなり昔からある。ので、だからさっき僕が言った90年代ぐらいにはもうアメリカではよく使われてっていうのはおそらく全然正確ではないんだろうなっていうことが後付けで今こう腑に落ちた感じがしますね、
要はあれですね、本人認証で付け払いってことですよね。
まあざっくりはそうですよね、
で そのためのカードが昔からあったよと。
だから今みたいなこう使い方でなくてもいいわけですよね。こういう自動で、あの機械があってそこからこうキャッシングできたりとかっていうわけじゃないですよね。お金がなくても買い物できますっていう話ですよね。大事なのは信用払いでと。
そうですね。
多分今、脱線してますよね。
脱線してますね。
はい。まあというわけでちょっと脱線したりしたんですけども、ジャスさんにですね、
はい。
おすすめしたいサービスを見かけまして、
そう。
街中で、いや、インターネットで。
ネットで。
あの、バリューっていう会社ですね。サービスであり会社なんですけども。ご存知あります？
ね、名前だけチラ見した系ですね。
ねえ、僕もですね、全然知らなかったんですけれども。まあ、今回、ジャスさんに紹介するからにはっていうのがあるんで自分で調べてねっていうので、あんまりにもあんまりだろうということで、ちょっと調べたんですけども。
はいはい。
あの、この8月に、今8月収録なんですけども。8月に入ってから、こう、また注目を集めてる会社なんですけれども。
またってことはちょっと前から。
調べたら、設立は2016年の末なので、まあ1年半ぐらいってとこですか。まあ2年弱ぐらいの活動歴があって、で、これがどういうものかというと、個人がまるで株式会社であるかのように振る舞うことができるサービスというんですかね。まあ個人がその自分自身の株式を発行して、で、それを、 まあ、買ってもらうことで、
うん、
こう資金を得ることができるサービス、
はいはい、
というものなんですね。
うん。
うん。まあ、現金ではなくて、取引はビットコインを用いて行われるっていうことなので、その部分で資金が高かったりとか、あと、相場が行ったり来たりしたりとかっていう、ちょっとこう使いづらい感じはあるんですけども。うん、
あと、ま、ね、急に分裂騒ぎが起きたりとかね。
ありましたね。最近ありましたね。で、これがどういう仕組みかっていうと、まあ、どういう仕組みというか、まあ、どういうふうに使うかというと、
うん。
まず、その、ユーザー自身の、まあ、価値というのが、まあ、ざっとした数字が算定されるわけなんですけども、
うん、
なんか、Facebook を使ってるユーザーでないと、その価値の算定がされないっていうことで、まあ、僕なんかはまずそもそも持って使えないっていうことになってるんですけども。
はい、僕もです。
はい。なんか、でも、まあ、今、Twitter でもできんのかな？確か、Twitter とかだと、その、フォロワーが100人とか、いないと、そもそも使えないみたいなんですけども。
あ、大丈夫だ。
ええ。まあ、その、だからその、ソーシャルネットワーキングサービスによって、こう、たくさんのつながりがある人っていうのは、こう、ある程度、まあ、その、人に認められた価値のある人間であるとか、そういうことになるんですかね。ということで、まあ、その、フォロワーの数、まあ、友達の数っていうものを、まあ、一つの指標として、まあ、その人の、時価総額というものが一旦算定されて、で、その後自分の株式を発行することができる、わけですね。それを、まあ、その株式ではなくて、こう、バリューっていう、まあ、価値に引っ掛けてバリューっていう単位になるんですけど、マイバリューって言ったかな？で、まあ、その自分の価値が、じゃあ、ジャスさんの価値がですね、1万円だとしましょう。
はいはい。
で、その株式を100とか、確かこれいくつか分割できる数は選択できたはずなんですけども。
あ、自分でその発行数は決めれると。
まあ、その自由に刻めるってわけじゃなくて、まあ、100とか、その1000とか、いくつか段階的に選択できたはずなんですけども。
うん、なるほど。
まあ、それを100にした場合には、まあ、ジャスさんの価値が1000円で、で、それを100株に分割したので、1株を10円で売ることができると。
うん。
まあ、なので誰かが10円で買ってくれれば、その10円相当のビットコインと、ま、同等の、
うん。
まあ、ビットコインと交換できるそのバリューの中で、設定されてるお金が入ってくる、お金というか、まあ、価値が入ってくるっていう仕組みになっていて、
うん。
で、まあ、でもそれ売っても1000円で、で、まあ、その株式であれば、その追加で発行することで、追加で資金を調達できるわけなんですが、このバリューでは、今のところその追加発行っていうのはできないそうなので、
うん。
まあ、なるべくその一株を高く売るっていうような工夫をしないといけないらしいんですね。
うん。で、うん、あれですよ。当然そのやっていって活動していく上で、
はいはい。
その人の価値っていうのは変わっていくわけですよね。
そうですね。
僕が例えば1000円ですと。
うん。
で、とりあえず1000株発行しますと。
はいはい。
で、発行はするけれども、まだ、その、市場に出すのは10株だけにしておいて、そうこうしているうちに僕の価値が1万円になったから次出す10株はもっと高いその時価相当金額でお分けしますよっていう形も取れる。
そうですね。っていうか、おそらくそれでまあ10株だけ出して、で、その間にジャスさんの価値が倍に上がりましたと。
うん。
まあそうすると2000になってるので同じく10株を出した場合に、
うん。
まあ以前だったらばこう100円にしかならなかったものが200円になると。
うん、
まあ実際はその額面通りじゃなくて、こうある程度の倍率の格で売ることが値段を設定して、それで欲しいという人がいれば売買成立するので、額面通りじゃなくてもっと高く売ることもできるんですけども。
要は A さんと B さんとの間では、もう、市場の平均的な金額の倍ぐらいで、譲渡が契約が結ばれたので、その金額で動きますっていうのもありやと。
で、まあその、取引が活発に行われることで、さらにその時価総額が上がっていくということになると、うん、そのジャスさんがそれを売りに出さなくても、売りに出した株式が取引を行われていくことによって、どんどん価値が上がっていく、という仕組みになっているようですね。
うんうんうん、はいはいはいはい。はいはい、なるほどね。
で、その株式としてジャスさんのその、まあバリューっていうものを出したところで、それを手に入れても別に、まあ何にもならないわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
うん。まあその株式であればその会社の運営方針に対してこう口を出すことができるけども、この場合は別にこういうことをしろっていうことを、ね、口出しできるわけではないという仕組みになっているので、うん、じゃあどうするかというと、その株主優待券みたいな形で、これを買ったらばこう何々をしますよとか何々ができる権利を得ますよっていう形で、
うん。
こういうインセンティブをつけて、こう何株分出すので、何バリュー分出すので、どうですかっていう風に、売りに出すことによって、まあ、より買い手がつきやすくなる、そうなんですね。
うん、うん。
なんかこう、例えばこう、地下アイドルですね、アイドル活動してる人が、その自分と握手したりとか、もう30分お食事に行ける権利をつけて、このバリューを 発行したらば当然ファンは欲しいし、
うん、
で、それ、まあ、さっきの、とりあえず、うん、まあ、1ミリビットコイン分の価値で出したものでも、でも他の人はもっと高い価値で欲しいって言えば、その人に売れば、その買った人はその差額の分だけ得をしますし、儲かるし、で、そこで取引が行われて、その株価というかバリュー自体の価値が上がれば、それを発行した人の時価総額も上がるしっていう、
うん、
ね、で、その時価総額が上がれば、その後さらに残ってるものを売る際により高く売ることができるっていう風に、どんどん上向きのスパイラルに乗せることができるわけですね。
うん、うん。
なんか今見てたらあれですね、ホリエモンなんかは。
うん。
普段は応じへんけれども、は
い
はい、
うん。
やれ握手や写真撮影に応じてあげるよみたいなことが優待内容として乗っかってましたね。
はいはい、そうみたいですね。
うん。あとなんか音楽制作してる人はいろんなシーンで私の楽曲を使ってもいいよっていうことにしますとか。
うん、うん。まああとは多分その楽曲作ってもらえたりとかそういうのもあるんでしょうね。
ですね。うん。
うん、うん、うん、うん。
なので、まあ、例えば、このサービスを使って、うん、じゃあ、ジャスさんが何ができるかっていうことをちょっと考えてみたりしても面白いとは思うんですが。
ねえ、いや、でもあれですね、ちょっと僕、このバリューについて喋りますよって話で。
はい。
言うてもうた時に、ちょっとま、バリュー含めてこういう決済の伴う新規サービス。
うん。
いくつか見てみたんですけど、まあ、このバリュー自体も今ベータって書いてますから、多分、ベータ版なんですね。
そうですね。多分、その、今、追加で自分のマイバリューっていうのは追加発行できないっていうのもおそらく、この先できるようになったりするんでしょうね。
うん、だから、新規株式の発行であるとか、まあ、さっきホリエモン言う名前がくしくも出てましたけど、
はいはい。
株式の分割であるとか、
うんうん、
ね、いうことが、できるできないっていうのが、まあ、今後もあるんでしょうけど。いや、その、バリューと別に僕はポルカっていうのがつい数日前。
ええ。
うん。いや、このバリューについて調べてたら、視界に入ってきて。
はいはいはい。
なんかサービスとして公開されてたというのもなんかもありましたんで、その辺も気になって見てたんですけどね。ええ、
ポルカは何ですか、うん、フレンドファンディングとかって呼ばれてるやつですか？
そうです。うん、要はこういうことやりますよ、と。でこういうことやりますけども、何本ぐらいあったらええなーっていうことを、まあまあ発表してですね。
はいはい。
そこにまあちっちゃい金額からでもポポポポポンと入っていって、それに対して行ったら見返りを設定しますと。
うん、
うん。うん。やれ、だから、こういう出版物を作りたいよーって言って、お金をもらったら、できた出版物はお分けしますと。
うん。
いう、まあまあ言うたら、クラウドファンディングのちっちゃい額版。をアプリ決済で携帯でやれるようにしたっていうだけのものではあるんですけど、
うんうん
うん、
まあでもイメージはしやすいですね。
そうそうそうそうそう。だからまあ結局あれですね、みんな他人に振り込むとかがめんどくさいと、
うん、
手数料もかかるやんけと、
はいはいはい、
いうところがなければまあそれなりにこういうことして遊ぶんやなという気はしてますけど、
うんうん、
いやーだからバリューね、うん。結局僕が今提供するものとしてパッと出せるのがですね。
はいはい。
やっぱまず音声ファイルやったりするじゃないですか。
まあそうですね。その特別な、指定をされたテーマのその人だけしか聞くことができないファイルをもらう権利だったりとか。
それはでも割と、それこそさっき言った数万円単位で一人当たりに出してもらわんと、
うん、
ちょっとそれできなくないですか。
その最初の価格設定がいくらかっていう話で、でもそれが数万円で取引できるぐらいの値段になってるのであればそれぐらいやってもいいってことですよね。
数万円の取引みたいなものがなかなか個人間では行えないからこういう少額サービスが降りてきてるっていう状況なんじゃないです。
いやでもほらそれだけの価値のあるファイルを提供できるんであればそこは譲るべきではないでしょう。
いやだからそれだけの価値あるんであればね。
まあそうそうそう。まああとはその、ね、もっと、だってほら、現状の仕組みでは、その、100株とか、まあ、1000とかもあるのかな？まあ、その数に限りがあるんだから、うん、あんまり安売りするのはどうかと思うわけですよ。
うん、いや、バリューはね。
うん、バリューだったらばですね。
うん、いや、だからバリューも含め、
はい、はい。
いろんなサービス。
うん。
で、だから結局お金出してもうて、ファイルがそのお金出してもうた人だけに聞けますよっていうやり方で言うんであれば、あんまりバリューやと、その、良くないのかなって気はしたんです。
まあ、最 近よく見るサービス、最近というかもうすっかり普及したサービスではノートでも別にいいだろうって話ですね。
そうそうそうそう。だそうそう、ノートなんかも出てきてたわけですしね。
うんうん。
いやだからね、ちょっとまあまあここら辺で思ったのはね、そもそもね、ポッドキャスト。
はいはい。
で、要は、ブログであったりなかったりですけど、既存の、そういうウェブサイト。の枠組みで音声をアップしていて聞きに来てくださいねじゃないですか、
うん、
これポッドキャストに限らずなんですけど、ここしばらくで一気に崩壊していってません？
わざわざそこにアクセスしに行くっていう形態自体がですか？
個別のサイトに、
うんうん、
そんな見方ってみんなもうしてなくないです？
まあまとめサイトに行っちゃいますよね。キュレーションサイトというか、何か情報を見ようと思った場合に
キュレーションサイトですら、
うん、
もうなんか下火というか、なんかこのキュレーションサイトって一個決めたらその一個だけだったりしません？
うんうん。まあそうですね。まあそれはなんなら、こうスマホで言えばこう特定のアプリですよね。こうニュースなんかもまとめていろいろ見られるアプリ。まあグノシーだったりとか、スマートニュースとかですか？
あ、そうそうそうそうそうそう。いやだからまあ、要はその、他で言うたらもう Facebook 見た Twitter 見たグノシー見た。
うん。
終わり。で、要はそこから引っかかってこないウェブサイト。
うんうん、
例えば何かで気になって、テレビの CM で流れてた曲が気になりました。
はいはい。
で、その曲名でググりました。
うん、
で、そのアーティストのホームページが出ました。で、そのアーティストはホームページとか割と頻繁に更新されています。
うん、
見ます？
まあ YouTube とかで検索しておしまいでしょうね。そもそも。まだ行ってみないですよね。
うん、だ情報を追い続けないんですよね、
うん。
その個別のサイトなんかで。僕、一つ思うのはね、だからブログとか、みんなようつけてたりしますけど、
うん、
見に行かなくなってません？
まあ、そもそも、RSS リーダーですね。なんかを使って、その流星期から見てましたよね。個別のサイトをいちいち見に行くのはめんどくさいっていう感覚がその当時から、タグにあったわけですね。
だけど、例えばパソコンで、見てるときってまだブックマークとかにワシャッと突っ込んで、
うん、
一個一個見てる人もそれなりにいたじゃないですか。
まあ、あとやっぱりその、ウィンドウを多く開いておいて、こうまとめて後で読むとか、そういう使い方もしましたけども、今、
そうそうそう、
スマホ前提で考えるとそれがやりづらいですからね。
うん。いや、だから、やれ、アメブロやったらもうアメブロのアプリ見てますっていう、ちょっと少数派な人がアメブロ見てたりとかはするけど、うん、
はいはい。
そうじゃない人ってもう全くブログ、
うん、
それこそ個人のやつなんか見なくなってんなと。
まあ実感としてはわかりますね。
その中でね、その、やれなんですか？もうケロログとか、あと、シーサーとか。
うん。
そういうところで音声上げてても、そらみんな聞きもせんわなと。
ジャスさんはそういう聞き方を基本的にしてます？
いや、僕だからもともともう何回も言ってますけど。
はいはい。
僕ずっとプラガー使ってるので。
ああ、最近すっかり聞かないというか、まあ。
2006年にね、
はい、
一時ウェブプログラミングをちょっとする人の間で流行ったプラガ
ー、うん、
僕はこれを未だにメンテナンスして使い続けてるので、僕は見に行くサイトの RSS を取得してはですね、 Gmail にそれが全部飛んでくるのを Gmail のアプリで読むっていうことを延々続けてるわけですけど、
判例とか見てるわけですよね。
判例とか見てたりね、
はい、
やれ、米米クラブのオフィシャルサイトが更新されたら、その更新された内容がメールに落とし込まれて飛んでくるとかを見てるわけですけど、
うん、
そういう人って日本で何人いるかしらじゃないですか。
まあ、両手の指で足りるかもしれないぐらい少ない気がしますけども、まあ、そこまで特殊な例を持ち出さなくても、やっぱり各サイトに、ああ、でもどうなのかな。まず僕の使い方を出させてもらうと、
うん、
僕はやっぱりその iTunes に登録して、そこで起こってくるものをどんどん聞いてるんですけども、
うん、
でもそれって数を聞く人の聞き方ですよね。
そう。
で、数を聞くっていうやり方以外にも、こう特定のものを繰り返し聞くっていう聞き方をしてる人が結構多いなって最近、こう、周囲を見てるとそういう風に思えるんです。
うんうんうん。
一回聞いちゃったから、一周聞いちゃったから、もう一周聞いてますとかっていう、そういうのをこう、誇らしげに、その番組に、ね、わざわざメッセージ送ってくるめんどくさい人とか、ちょろちょろといろんな番組で、僕はいろんな番組をちょろちょろ聞いてるんで、見かけるわけですよ。
音楽的な聞き方してると。
そう、かな。なんですかね。僕音楽も、どんどんいっぱい数を買ってしまうというタイプなので、結局そこはそういう、人間の、 趣味に対する向き合い方なのかなという気がしますけども。
うん、まあまあでもね、あの好きなアーティストの曲は繰り返し聞くわけじゃないですか。多くの人はね。
はいはいはい。
そんなだってアルバム何百枚も持ってる人って少ないわけじゃないですか。
え、そうなんですか？まあでも、それもね、うん、今はほら別に、サブスクリプション型のサービスであれば、別に自分で1枚3000円とか出して買わなくてもいいんで、次から次へっていける環境になっちゃいましたね。ま
あ
ま
あ
ね。
うん。
そう。まあともかく、話を戻せば、いちいちそういうのを、個別のサイトを見に行くのはめんどくさいという話ですよ。うん、それに関しては、異論の余地はないと思いますね。
いや、だから、結局ね、今回のこのバリューなんかもそうなんですけど、
うん、
多分、バリューが流行ると、みんなバリューのアプリを落とします。
うん。
うん。ポルカが流行ると、ポルカのアプリを落とします。
うん。
で、バリューやポルカの更新が通じてくるので、見たり課金したり。課金した結果、いろんなものを受け取ったりします。
うんうん。
が、まあ、アプリって、いつまでも同じものを使い続けるって、まあ、そんなにないじゃないですか。
うん。まあ、流行り廃りの話でいいですか？それは。
うん。うん。で、多分、バリューも廃れていって、
うん。
あまり通知が来なくなって、
うんうん。
通知が来なくなると見なくなって、
うん。
で、見なくなると課金もしなくなってっていう、デフレスパイラルみたいなことになっていくわけじゃないですか。
うんうんうん。
だからまあまあまあ、その一過性のものとしてなので、まあ、そういうところを渡り歩いて、音声を公開し続けるっていう生き方はありやなとは思ったんですけどね。
うん。まあ、その時一番ホットなメディアに、を使うことで、こう、接触面積を増やすっていうやり方ですよね。でも、それぐらいの努力はやっぱりしないと、その道で食っていくことはできないんじゃないですか？
と思いますね。
うん。で、なければ、もう本当にロイヤリティの高い、忠誠心の高いユーザーを囲い込むしかないですよね。
岡田敏夫みたいな。
そう、毎月1万円払ってくれるユーザーを50人確保すればかなりいけるんじゃないですか？
そうですね。一月50万持ってたらそこそこの生活はできますね。
うん。ね、仕事辞めちゃいますよね。うっかりしたら。
100人集めたいな。
って思って頑張りますよね。
そうそうそう。
50人集まってる人は。
いや、だからね、僕、ちょっと前にね、ベアアタック。
はいはいはい。怪奇ラジオ。
今やなきベアアタック。
はい。
もうどうやらベアアタック自体がないようですが。
そうですね。コンビを解散というか、休止したようですね、うん。
はい。まあまあ怪奇ラジオ聞いてて。
はい。
こう、うちのサイトの N1 からお金を送ったじゃないですか。
はいはい。
で、その話を途中に出されてて。
うん。
で、もっと他の人もどんどん送ってくれたらいいんだよ、みたいなお話をされた結果ですね。
はいはい。
10万円送った人がおると。
みたいですね。
ね。俺にくれよと。俺にくれよとか、俺にもくれよと。
うん。
なんで言い出しっぺ、お金出してるばっかりで10万円もらわれへんねんという。
もう、そんなところで悲願じゃって。
いや、ええなーって。
まあ、10万円ってなるとやっぱええなーと思いますよね。
そうそうそう。悲願でるとかほんまええなーと。
あっちは10万円出しても2人で5万円で割ればいいけども、こっちに10万円も出した日には、
そう。
そういう均等配分で済まないから、ね、なかなかギクシャクする恐れがあるじゃないですか。
そうそうそうそう。アルさんには何も払ったらいいんだってなるじゃないですか。
そうそうそう、ね。だって正式メンバーで当然格は高いはずだけど、でも最近出てないですよね、とかっていう風になるわけですよね。
そうそう。いや、だからこの間サブで久々出てくれはったんですけど、そのサブの機会がなかったとしたらどうなんだっていう話は、まあまあ、ほんまにシビアな話し出すと出てくるべきところじゃないですか。
うん、うん。
いや、まあ、もちろんそんな、割るべき金がないから揉めはせんのですけど、
はい。
いやだからね、そういうお金くれはるスポンサー的な人が、
うん、
うん、いてはったらと思いますし、あともう一つウェブ広告、
はいはいはいはい、
自体のその収益モデルがちょっと崩れてきているというか、
まあね、どんどん単価が安くなってるなんていうのはこのところよく聞く話ですね。
だから Google AdSense でも儲からない。
うん。
で、例えば YouTube のその広告もなんかどんどんどんどん、
ああ、安くなってると。
財布の紐が絞られていくというか。
はいはいはい。だって、アップルが広告抑制標準で組み込んじゃったじゃないですか。
そうそう、そこもあるんですよね。うん。うん、だから、要はユーザーとしては広告ってね。
うん。
あんまりいらないですからね。
あんまりというかいらないですね。
時々消費者としてのありようを思い起こさせられる時ありますけど。
うん、うん。どういった時ですか？
あ、川口海事の新刊出てたん忘れてたとか。
ははは
そういう。
それちょくちょく出てません？
いやちょくちょく出てるんですけど、いや、ちょくちょく出てて、あっていう時あるじゃないですか。新刊出てた、1ヶ月見逃してたみたいなやつ。
うんうんうん。
うん。あ、そや、今日ワンピースの新刊出てる日やん、みたいな話で。まあまあ、ある話だと思うんですよ。
はいはいはい。3ヶ月に1点ぐらい来ますね。
うん、そうそうそうそう。まあまあ、そういうのはともかくとしてね。
うん。
そうじゃなければなかなか忘れがちなので。
うん、
うん。うん。
そうですね。そうすると、今言ったみたいな、こう、うんうっかりしがちな情報をお届けする音声情報配信サイトとかになったりすると、
うん、
高い評価と、あとユーザーからの、リスナーからのですね、寄付とか期待できちゃったりします、うん、ああ、川口海人の新刊出てるのをすっかり忘れてたけども、おかげで話題に乗り損ねるのをなんとか回避できたよみたいなことで、5000円出すよみたいなそういうリッチユーザーが。
いや、それやったらね、
うん、
何百円かずつね、リスナーさんが出してくれて、
うん、
毎週300円出してくれる人が、ほら、1000人もいればですよ。
はいはい。薄利多売に一気になりましたね。
そうそうそうそう。
それってどっちが可能性あるんですかね。毎週300円出す1000人と、うん、毎月10万円くれる2人3人って。
それでもマイクロ課金の方が多いんでしょう。
まあ、敷居は低いですからね。マイクロ課金なんですけども、そのさっきのバリューの中でもできましたけども、ビットコインみたいな、うん、そういう送金手数料とかかかんないサービスって、
うん、
のがもうちょっと使い入れのいいやつがあってくれるといいななんてのは思いますよね。
うん。いや、だからビットコインにしたのは、多分そういう金を集めるっていうところで、
うん、
要は代理店業務的なこと？
ああ、そうですね。法規制。を受けずに済ませたいということですね。
そうそうそう。ですし、そこのコスト。
うん。
金管理するコスト。
うんうん。
が、それが下がるっていう算段かなと思っとるんですけどね。
うんうん。
うん。まあね、だから個人間の送金で税金一応今のところはね、うん、換金しない限りはかからないわけですから。
うん。
うん。そういう意味では。
ただ、その、海外のサービスなんですけども、
うん。
まあ、ペイパルって、ご存知かと思うんですけども。
はい、アカウントは持っております。
はいはい。もうすっかり日本語で使えるようになったんで、メジャーになって、えらい便利に、その海外送金するときなんかえらい便利になったなということで、僕なんかも使わせてもらってるんですけども。
うん。
これがですね、海外、まあ、海外ってその国によって違いはあるんですけども、ヨーロッパなんかであれば、うん、まあ、ドイツ、オランダ、イタリアあたりは間違いなかったかな。なんかであれば、うん、家族への送金とか、あと友人への送金っていうところにチェックつければ、手数料かかんないらしいんですよ。
うんうんうんうんうん。
うん、そういうのがあれば、ね、ちょっとしたことで、お金をやり取りするのがすごい楽になるので、
うん。
うん。こう、フットワーク軽くなりますよね。
そうそうそう。だからまあまあ、それこそヨーロッパなんかはね、国境をまたいで人が移動しやすいですから。
うんうん。
うん、そういう中で金のやり取りするときに、まあ、制度も違う中で、
うん。
ペイパル経由にしちゃうという需要はあるんでしょうね。
うん。
うん、日本の場合だと割と土着しよるんで。
まあなんせね、実際のリアルマネーの流通量、そして使用率の高さは世界有数ですからね。
そうね、小切手も使わないし。
うん。
まあ僕は仕事では割と小切手使いますけども。
小切手ってなんかちょっと憧れありますよね。実際にほとんど使うことがないので。
あれでも、白紙の小切手に金額書いてくれ言うて金額手書きやったら確実銀行にここなんかハンコ持ってきてくれ言われると思いますけどね。
そういうもんなんですか？
日本はね。
今はそのなんかバンダイと任天堂の間であった心温まるお話みたいなのが成立しないんですか？
ありましたね、そんなね。任天堂の社長が白紙の小切手切り寄ったっていうね。
そういうやつですね。
いや、あれ多分だから、書いてきてもちゃんと反抗して銀行決済通したるよっていうことやと思うんで。だって当然だって金額の訂正なんかでも二重線引いただけやったらダメですからね。
そうでしょうね。やりたい放題ですもんね。
う
ん、
そう。二重線引いてダメなやったら手書きで金額書いてるのも絶対引っかかるわけですよ。
でも、昔はそういうおおらかな時代だったんじゃないですか？
あれだからアメリカだけでしょ。手書き OK だ、もともと。
そのまあ、サインで大体 OK になるわけですからね。
そうそうそうそうそうね。
なんぼでも偽造できるやんかと思うとこですが。
うん、そうですが。まあ、多分あれも複写式とかいろいろあるんでしょ
う。うん。
いやー、まあそんなね、話ですから。だから、どうなんでしょうね。だから、まあまあ、その、バリュー。
はい。
なんかでしたら、その株主だけが聞けるラジオみたいなやりようはありやとは思うんですよ。
皆さんこんばんは、山本です。 旅の情報をお届けしよう。
カオサンブロに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに、
アムステルダムは全然できる、
恐怖の女主人
イバナに、
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみイバナサラエボ、
どうぞ。バー
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。アンドビーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
ではトリカゴ放送始まります。